はい、ではレビ記の14章を開いてください。レビ記の14章を開いてください。この非常に長いところですね。この13章14章、ですね、旧約聖書の200ページですね。13章と14章のところにサラートと、まあ、こう訳されているですね、まあ、前は雷病と訳されてましたけれども、まあ、その患者また服について見ていきました。そしてこの14章で清められた後どうなるのか、またこのその症状が出なくなっても確かにもう出ない、こう治っているっていうふうに思われる、まあ、人に対してどうするのかという、まあ、この回復の方ですね、病からの完全な回復の、まあ、こちらは喜びの知らせ、福音について見ていくことになります。まあ、前回のおさらいですけれども、この症状がですね、この前あんまり使わない言葉、まあ、医学用語にもなりますが、潜行性の症状ですね。潜行だから潜るですね。でも進行する、潜って進行するということで、まあ、その一例として梅毒をね、このお話ししましたけれども、この症状がこう初めに出て、で、まあ、引っ込むんですよね。でしばらくしてまた症状が出て、でもその時に出てない時、あ、なんだもう治ったんだと思ったら、そうでは全くなくて、もっと進行して、で結局手遅れになるという、この長い期間をかけて手遅れになるということで、非常にこれが聖書全体で傷というふうにも言われてますが、この、これが罪を象徴するですね、この厄介なこの性質をよくこう見せているものであるということで、私たちね、イエス様がではなぜあのように傷を受けられたのかと、鞭打たれて傷を受け、また、手と足に釘を打たれてですね、傷を受けられたのかといったら、私たちの罪の清めのため、癒しのため、平安のためだというところも見てきました。で、さらにね、おさらいをすると、先ほど言ったように厄介なところをこの、ね、隔離するという方法で見つけ出そうとするわけですね。この明らかなのはもう悪性のサラートと呼ばれてますけれども、そしたら汚れているというふうにされますけれども、このなかなかこう微妙なところにあるところは7日間隔離して、で、引いていない、症状が引いていない場合はさらに7日間隔離して、それで、このそのままだったらば清いと宣言するんですけども、しかしまた出てくるっていうかのことがあり得る、十分あり得ると。でそれで汚れていると宣言すると、まあ、いうことなんですね。だからこれが、私たちの罪というのが隠していくという傾向がある、この自分が、この欺いていくということをですね、このイエス様が、この、まあ、パリサイ人と話すとですね、もう自分のことを正しいとしていきますから、このイエス様はそうではないということ、この彼らの中に、このこううごめいている罪があるんだということをですね、イエス様示されましたよね。まあ、そういうことなんですよ。そして汚れたものはイスラエルの共同体から、この離れていけなければいけない、汚れている汚れていると叫ばなければいけないという、まあ、ことなんですよね。まあ、こういうこの神との交わりから汚れがあると離されているというところから、私たちが清い神と交わる、または清い民ですね、国民である教会の中にいるという時に汚れがあると、そこにはいることはできないんだということです。まあ、ここまで聞くと、いやーもう本当に落ち込んでしまうというか、じゃあ私は教会に入れるのだろうか、私は神様と交われるんだろうかと思うかもしれませんが、14章から福音が始まります。この犯されたものが清められる時の教えと、この2節に書いてありますけれども、そこで祭司が何をしなければいけないのかというところに、 もう本当に素晴らしい福音が隠されているんですね。ではね、1節から4節までをまずお読みします。主はモーセにこうせられた。ツァラートに侵された者が清められる時の教えは次の通りである。彼が祭司のところに連れて来られたら、祭司は宿営の外に出ていく。祭司が調べて、もしツァラートに侵された者のその患部が治っているなら、祭司はその清められる者のために2羽の生きている清い小鳥と杉の枝と緋色の撚り糸とヒソプを取り寄せるように命じるということなんですね。彼らがずっとこの宿営の外にいるということなんですけれども、この治っているのではないかね、治っているならばって、本当に治っているということが確認できたって言ったら、祭司の方から、まあ、そこに行くわけなんですよね。宿営の外に出ていくわけです。で、調べて確かに治っているというふうにあります。でね、ここでね、非常にこう気づいてほしい大事な点が、祭司が治してるんじゃ全然ないんですね。治っている場合は祭司が見に行くということなんですね。まあ、非常にこうお医者さんに似ているかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、このなんていうかな、お医者さんって治すっていうふうに私たち思いがちですけれども、いやいや、お医者さんってほとんど診察するなんですよね。診断するわけであって、まあ外科手術の人はね、こうなんかいろいろ治したりはしますけれどもね。で、この人を癒すのではなく、人を癒していないんですね、この祭司が。そうではなくて、調べて治っているかどうかを確認するという。だからここにですね、神しか治せないという。ここに神が介入されなければ治せないんだということなんですね。で、私たち今律法を学んでいます。律法というこのモーセに与えられたこの掟なんですよね。で、このね、律法というのはね、限界がいつもあるんです。でね、限界があると同時に目的があって、それ何かって言ったらですね、このこれだけでは完成できない、これだけではこうストーリーが終わらない、これだけではうまくこうないっていうですね、肝心のところがないみたいな感じかな、こうなんか体はあっても魂が入ってないみたいな、そういう肝心なところがないというこの問題があるんですね。だからそこで神があってこその介入があってこその完成なんですけれども、そこで福音書を読むとですね、この、ま、あのも立法を読んだ、学んだ後で福音書を読むとね、ああ、この方が立法の完成なんだってよくわかるんですね。ヨハネの一章の17節で、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるということで、立法を学ぶとですね、この救い主が来られることを熱心に待ち望むようになっていくように、もうデザインされているわけなんです。まあ、旧約の時代の時からもうすでに癒されている人が起こされてますけれども、ナーマンがね、不思議なことに異邦人であるナーマンがもうすでにそこで癒しを受けて、預言者エリシャの指示の通りヨルダン川で7度浸かることによって幼子の肌のようになったと、まあ、この神のご介入があったわけでしょ。そしてあのイエス様が山上の説教を話されて、しばらくしてから、このしばらくしてからって、その直後だと思う、結構早い時ですけれども、マタイによる福音書の8章の1節から4節にですね、このツァラートにかかった人、まあ、雷病にかかった人が出てきて、主のもとに来て、ひれ伏して、主をお心一つで私を清くすることができますと、こう言ったんですね。主をお心一つで私を清くすることができますってね、これね、あなたこそがキリストって言ってるに等しいんですよね。で、イエス様がそれでちゃんとお答えになって、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われたと。 でね、福音書だけ読むとね、これなんか良さそげな話っていうの、このね、なんかいい話で終わっちゃうんですけど、このここの13章と14章をじっくり学ぶとですね、うわ、これすごいなってことですよ。人間ではないんですよ。この会話自体がもう、あなたはキリストですって言って、イエス、その通り、私はキリストだよって言ってるに等しい。なんでかって言ったら、近づいちゃダメなんですよ。人には。汚れてるって言って離れなきゃいけないでしょ。それなのに近づいてってるんですよね。で、なんでかって言ったら、神のご介入があって初めて清められるわけで、神に触れられたいと願っている神のキリストだということを、この彼は、このサラートに侵されている人は知っているから言って、そしてイエス様はそのことをお認めになって、私の心だ、清くなれと言われて触れられたわけなんです。まあ、クリスチャンってある意味でイエス様にこのようにして触れられた人ですよね。イエス様に触れられて恵みによって清められたんですよ。皆さんどうですか？自分で自分を清くしようと努力しても清められてないっていうことを、もうイエス様に出会った人は知っていますよね。イエス様に触れられたら、恵みによって、その流されたちょっと御霊によって清められたという確信が与えられて、これこそが、この、まあ、雷病が、サラートが示しているものなわけなんですね。でね、今最後のところで興味深い、清められるもののために清い小鳥を2羽、なんで清いって書いてあるかって言ったら、ほら、食物規定のところで、猛禽ですね、猛禽汚れているって書いてあったから、そうじゃない清いっていうことですね。そうではない小鳥2羽と、あとは杉の枝、あとね、より糸、黄色のより糸、黄色っていうのは、あれですね、この濃い赤、かなり濃い赤で、ヒソプですね。で、これを用意せよと、こう言うんですね。で、5節から7節を読みしますよ。祭司はこの小鳥のうちの1羽を新鮮な水を入れた土の器の上で殺すように命じる。そして生きている小鳥を杉の枝と黄色のより糸とヒソプと共に取り、それらをその生きている小鳥と一緒に新鮮な水の上で殺された小鳥の水、血の中に浸す。それをサラートから清められる者の上に7度かけ、彼を清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放つと。なんか洗礼みたいなことや、適礼みたいなことやってるよね、血の混じった。まあ、今度の日曜日それはやりません。ただの水を使いますけれども、まあ、冗談ですよ、ね、で、もちろん実際にただの、普通の水を使いますが、血は混じったのは使いませんけれども、非常に興味深い儀式です。で、ここにしか出てこないんじゃないかな、14章にしか、他になかったような気がしますね。非常にユニークです。でもね、これ似たようなことは起こってます。モーセたちがエジプトから出てきた、エジプトじゃなくてね、紅海を渡ったばかりの後での、奇跡、マラの水、苦い水に対して神が木の枝を入れなさいと。で、入れたら甘くなった、美味しくなったわけです。そのような奇跡があって、今も水の中にこの、杉の木ですね、枝ですね、杉の枝ですね、あと黄色のより糸っていうのは、幕屋の幕に多用されていましたしですね、まあ、結構今まで出てきたの、あとヒソプっていうのは、杉越の祭りの時にも、門柱とかにカモイとかにこの血をですね浸して、でそれでこうつけるわけですけれども、まあ、そこにも出てきました。でね、ここをじっくり見ると、この家、福音書を私たちは知ってますから、ものすごい細かくイエス様のご生涯が見えてくるんですよ。小鳥というのは天から来ているっていうか、空を飛んでいる鳥がいるわけですね、天から来ているわけですが、で、そして、血がこのほふられるわけですね。イエス様ほふられました。 ね、土の器の中に湧き水なんですよね、これね。新鮮な水なんです。イエス様はサマリアの女に、私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。イエス様のうちにこの御霊の命のこの水があるわけですね。で、土の器というのが、あのパウロがですね、私たちは土の器にキリストというこの宝を持っているつって、この脆い人間のこの体、肉体を表してて、イエス様は肉を取られた肉体を持っておられるわけなんですよ。そして血を流されて、そしてその血の中に、この血、あの、その水の中にですね、この血、水と血によってご自身を表されて、この第一ヨハネにはイエス様は水と血によってご自身を明かしされたって書いてますけれども、でですね、黄色ですよ、黄色、血の色でしょ、黄色って血の色ですよ、まさにね。で、水に浸されました。で、さっき言ったあれですよ、バプテスマを受けるっていうね、この水に浸されるっていうこともここでありまして、でそれを、一体化させるためにこう7度振りかけてですね、でね、生きた小鳥もあるわけです。生きた小鳥、生きた小鳥、これが水の中に入って、これ墓を表していて、で出てきて、よみがえられたイエス様ですね、放たれて天に上げられるわけです。もうここまでね、このなんていうのかな、詳しくね書かれてるってすごいことなんですね。あのね、14章は恵みをね見ることができます。もう本当に罪によって汚れて、人々から離れ、神からも離れ、本当に汚れてるって言わなければいけない人が、このような恵みに、このキリストの御業をこの完全に受けることができるという、この凄さがあるわけですね。で、これを行った後で8節ご覧ください。8節9節ですが、清められる者は自分の衣服を洗い、その毛をみなそり落とし、水を帯びるですね。そしてその人は清くなる。その後で宿営に入ることができる。しかし7日間は自分の天幕の外にとどまる。7日目になって彼は、髪の毛、口ひげ、眉毛など自分のすべての毛を剃り落とす。すべての毛を剃り落とし、自分の衣服を洗い、体に水を浴びる。こうしてこの人の人は清くなる。あの、雷病の時もこの隔離が7日7日って2段階ですけど、ここも2段階なんですよね。まずね、衣服を洗って毛をみんな剃り落とすんです。なんでか分かります？これあので、そしてこれね、あのナーマンの時のことを思い出すといいんですが、ナーマンが雷病が清められた、ツァラートが清められた時に、幼子のような肌になったって書いてます。だからこの、完全に沿って、何らこのいわゆるかさぶたとか、なんていうかな、このあのなんかこの回線とかね、あのそういうものが見当たらないっていうことが、もう完全な形で赤ちゃんのように生まれ変わったっていうですね。で、こういうことを証しができるわけなんですよ。で、さらに2段階ですから、その間に、ね、7日経つとなんかちょびちょびって入るじゃないですかね。あの男の人だったら分かるけども、1週間ちょっとね、こうひげ剃らなかったらかなりボーボーなるよね。で、それがもう全体に、この眉毛も含めて全体になるわけ でまた剃るわけですよね。で、衣服を洗って、そしてようやく天幕の中に入ることができる、全く新しい人生をキリストの中で始めるということ、現れているということ、清められているということを表しているんです。そして7日経った後で、8日目、次新しい歩みをする中で儀式があります。で、その儀式の、これ生贄なんですけども、まあ、代表になっているのがこの大小の生贄というものですけれども、10節から13節までをお読みしたいと思います。8日目に彼は傷のないオスの子羊2匹と、傷のない1歳のメスの子羊 一匹を穀物の捧げ物としての油を混ぜた小麦粉10分の3エパと油1ログを持ってくる。清めを宣言する祭司はこれらのものとともに清められるものを主の前会見の天幕の入り口に立たせると。だから単にこのあれですよね、天幕の中じゃなくて今度は会見の天幕、つまり聖所ですね、幕屋ですね、そこの入り口に立たせて、祭司はオスの子羊一匹を取り、それを油一ログと一緒に捧げて代償の捧げ物とし、それを奉献物と主の前で揺り動かすと、こういうね、こういうふうに揺り動かすと。でそのお羊の子牛を、オスの子羊を罪の清めの捧げ物と全焼の捧げ物とをほふる場所、すなわち聖なるところでほふる、あの聖堂の祭壇のところですね、でほふる。罪の清めの捧げ物と同様に代償の捧げ物も祭司のものだからであると。これだから祭司が後でその肉を預かるわけですね、食べるわけです。これは最も聖なるものであると。もう学んだので代償の生贄ってね学びましたが、これ穀物の捧げ物と一緒に捧げるんですが、あの覚えてらっしゃるでしょうかね。例えばなんか人からなんか物を盗んでであると か, なんか人に何か損傷を与えた場合、加害行為ですね、まあ、罪っていうのは純粋に神の前で神の基準に達していないっていうね、言われたことを行ってないっていうことですけども、代償というのはそれだけではなくてそれ以上に他の人と に関わりを持つっていうことなんですね。でなんで代償なのかというと、これはあの汚れだからです。雷病、このツァラートというのは他の人に影響を与えてしまうものだからなんですね。ところでこの生贄についてイエス様は、先ほどのツァラートにから清められた、イエス様によって清められた人いますよね。でイエス様こう言われたんですよ、マタイの8の4節で、誰にも話さないように気をつけなさい、ただ言って自分を祭司に見せなさい、そして人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。ここですね。でここまさにこの14章のことを行いなさいとイエス様が言われたわけですけれども、この代償の捧げ物を捧げなさいということで、14節、祭司は代償の捧げ物の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。祭司は油一ログからいくらかを取って自分の左の手のひらに注ぐわけですね、こうやって。で、右の指を、左の手のひらの油に浸し、その指で油を、主の前に、これは主の前にっていうのはどこかな、講壇の方まで行くんですかね、それとも主の前だ、もしかして祭壇のところかな、こう7度振りまくわけですですね。そして祭司はその手のひらの中の残りの油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち先の代償の捧げ物の血の上につける。祭司はその手のひらの中の残りの油を清められる者の頭に塗ると。結構すごいですね、皆さん分かりました？この耳たぶと右手の親指とで右足の親指ですね、最初にもう血が塗られていたところに、この油ですね、この主の前で7度振りかけた後で、そして残りをですね、あのこうつけてですね、それぞれにつけて、そして残ってまだ残ってるのあるでしょ、それをこうバーッとこう塗るとということを行っていくわけですが、ここだけ見るとえってなりますけど、これ以前やった儀式とすごく似てます。なんだかわかりますか？レビ記に載ってましたかな、載ってたシャツ、出エジプト記に載ってますね。祭司の任職式の時です。祭司が任命を受ける時に神の前でこの使えるという時に、このここに血をあてがい、また油を その時油当てがったかな、まあ、血は当てがったの確かですね。でですね、これ大きいわけですよ。祭司が幕屋でお使いするための清めなんですよね。でこの右のところ、神から聞くことができるように、そしてこの手というのは神のに用いられる聖なる手となるように、そして足というのは歩くところですね。歩くところが清さの中で歩めるようにということを表していて、それが清め、血によって清められる、イエス様が流された血によって清められる、そして聖霊を表しているわけですね、油はね。だからこの油が塗られるというのは、この聖霊によってこの清められて、そして神様の声を聞いて、神様の御用に預かって、神様の行かれたいところに歩んでいくということができるように、祭司と同じレベルにしてくれてるんですよ今。これすごいことでしょ、ね、もう本当にあなたはウェルカムなんですよ。神の交わりの中に完全に歓迎されている、この恵み、主の見舞いに、主の前に出ていくという恵みに預かって、考えてください、もう宿営の外にいたんですよ、ずっと宿営の外に行って、もう、夢のまた夢でしょ、この聖女のところに行って祭司が認職する時と全く同じですね、取り扱いを受けているというですね、もうこの恵みなんです。だから皆さんがどんなに汚れていると自分を見なしていても、自分を思っていても、事実汚れているんですけれども、神はこの礼拝のど真ん中に、この聖なる神のど真ん中に私たちを招き入れてくださっている、そんなことできない、できる、イエス様が流された血と聖霊ではそれだけの力を持っているという清めなんです。で私たちが行った行いではなくて、これ義の行いではなくて、この聖霊によって、恵みによって、神の憐れみによって、私たちがそうやって近づくことができるわけなんですよね。19節、祭司は罪の清めの捧げ物を捧げ、清められる者のために汚れを除いてなだめを行う。その後で全焼の捧げ物がほくられる。そうですね、3匹いたんですね、合計ね。で、罪の清めのための捧げ物を次に捧げると。で、残りが全焼だそう。だから神の前の罪の告白があって、でそして全焼というのは神に捧げますよということを行います。ですね。でね、21節からはね、非常に似てて、1箇所だけ違うだけで非常に似てます。いいですか？もしその人が貧しくて、それらのものを手に入れることができなければ、それらのものっていうのは羊ですね、自分のためのなだめとなる奉献物とするために代償の捧げ物としてオスの子羊1匹、これは変わらない。でまた穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦10分の1エパ、さっきは10分の3エパだったけど10分の1エパで3分の1減ってます。で油1ログを取り、また手に入れることのできる山場と庭か家場との雛2羽を取り、ここですね、うん、だから残りのこの羊2匹の代わりにこの鳩の2羽ですねを取り、その1羽を罪の清めの捧げ物、もう1羽を全焼の捧げ物とするということで、貧しい人は結構こっちの方が多かったと想像しますよね。なんでかって言ったらサラートの人ですからね、お金あったのかなっていうね、だからこれ結構多くの人がやったんじゃないかなと思いますが、で続けてみましょうか。23節、8日目に自分の清めのためにそれらを会見の天幕の入り口の祭司のところに主の前に持っていく。祭司はその代償の捧げ物を子羊と油一ログを取って、これを貢献物として主の前で揺り動かし、代償の捧げ物の子羊をほふる。 祭司はその大衆の捧げ物の血を取って、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、右手の指で左の手のひらの指油を主の前に7度振りまく。そしてその手のひらにある油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち大衆の捧げ物の血と同じところにつける。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の頭に塗り、主の前で彼のためになだめを行う。全部同じですね。だからもう同じですよ。そして、この大衆の捧げ物同じだし、で次がもちろん違うんですね。30節、また彼は手に入れることのできた山本か家鳩の雛のうちから捧げる、すなわち手に入れることのできるもののうち、罪の清めの捧げ物としての1羽を、全焼の捧げ物としてもう1羽を、穀物の捧げ物とともに捧げる。祭司は主の前で清められる者のためになだめを行う。以上がツァラートに侵された幹部があるもので、清めに必要なものを手に入れることのできないもののための教えであるということですね。こうやって、このいろんな制限があっても主にお使いがすることができる、祭司と同じ待遇をこのようにして受けることができるというこの恵みの福音があるんですね。神はエコひいきなさらない方です。すべての人がキリストにあって一つであって、誰かがより神に近づくことができて、誰かが近づきにくいですね。この経済的な差によって、この身分の差に全くゼロですね。逆に言うと、お金がいくらあっても、なんかこの何ていうか、地位がどんなにこのよくてあってもですね、全く変わりなく、このそういうものは役に立たないわけですね。神の前にこのように出れるという恵みがあるわけなんですよ。でパウロが、男も女もユダヤ人も異邦人も、自由人も、あれ奴隷もですね、主にキリストにあって一つですよと、このように言ったわけなんですよね。でここまでがツァラートに侵された人でした。次にですね、なんと家屋のツァラートが出てきます。なんでしょうね、これ服と同じですよ、カビですね。で、当時ですね、当時っていうか、この、言った方がいい、ちょっと読んでみますね。 家は木造じゃないですね、石でできてます。いいですか。33です。主はモーセとアロンにこう告げられた、私があなた方に所有地として与えようとしているカナンの地に、これイスラエルのことですね、カナンの地、あなた方が入り、私がその所有地にある家に、ツァラートに侵された、ツァラートに侵された箇所を生じさせたとき、その家の所有者は来て、祭司に何か侵された箇所のようなものが家に現れたと言って報告するとあります。今アラノにいますね。まだシナイ山の麓にいますよ。けれどもこれから約束の地カナンの地に入ったら、この家に住むわけですね。今は天幕ですけれども、だから天幕のところでは起こらないわけです。だからこのちゃんと説明してるんですね。これ将来的にカナンの地に入ったらっていうことを言ってるんですが、で侵された箇所のようなものが家に現れたと。祭司は彼がその箇所を調べに入る前に、その家を片付けるように命じる。すべて家にあるものが汚れることのないようにするためである。そうですね、このなんかこうくっついててね、このカビがあるところにくっついてて、でそしてこのなんか違うものに移っていくっていう可能性もありますし、またこれ全てをこう全体を見てですね、どこまで広がってるかっていうのを見る必要がありますね。侵された箇所を調べ、もしその箇所がその家の壁に出ていて、それが緑がかった、または赤みがかったくぼみであって、ね、このカビだよね、完全にね、緑か赤かね、 で壁の表面よりも深いところに見えるなら、祭司はその家から戸口に出てきて7日間その家を閉ざしておく。隔離ですよね、あの人だったら隔離ですけれども、家の場合は閉ざしておく。祭司は7日目にまた来て調べる。もし犯された箇所がその家の壁に広がっているなら、祭司は犯された箇所がある石を取り出し、それらを町の外の汚れた場所に投げ捨てるように命じる。また家の内側のすべての面を削り落とさせ、削り落とした漆喰を町の外の汚れた場所に捨てさせる。さらに別の石を取って前の石の代わりに入れ、また別の漆喰を取ってその家を塗り直させる。もう完全に石造りだっていうのが分かったかと思いますけども、漆喰をね、まあ、塗るわけですよね。これ漆喰じゃないじゃないですか、今壁紙ですから全然違いますけどもですね、塗るわけですけれども、そこのカビがあるところの石を取って、そして指定のところですね、そこに捨てて汚れた場所に運び出して、でですね、漆喰全部削るわけですよ、ぐわーって。まあ、私たちのね、日本社会だったら、まあ、壁が全部剥がすわけですよ、ぶわーってですね。で そしてこの、カビがあったところはこう捨てたところにまた新しいの入れて、また漆喰で全部塗り直すわけです。43節、もし石を取り出し壁の家の壁を削り落とし、また塗り直した後に再び犯された箇所が家に生じたなら、祭司は入って調べる。もしその箇所が家に広がっていたら、それは家につく悪性の爪痕であり、それは汚れている。その家はなんとね、その石材と木材の漆喰のすべて、木材も少し入ってるね、木材の漆喰のすべてを取り壊し、それを町の外の汚れた場所に運び出す。その家が閉ざされている期間中、そこに入る者は夕方まで汚れる。ね、いろいろ解体作業しなきゃいけないから入っていくでしょ。でその家で寝る者はその自分の衣服を洗う。その家で食事をする者も自分の衣服を洗うと、この解体工事をしている人ですね、まあ、これは、その人自身が汚れてるから、まあ、注意しなきゃいけないんですけれども、家全体壊すんですよ。なんでかっつったら、もう広がってて修復のしようがないからですね。これが雷病、サラートに侵された人の場合は汚れている汚れていると言ってね、この宿営から離れなければいけませんけども、石はね、家はね、この人々が住んでいるところから離れることはできませんから、破壊するしかないわけですよね。でこれを清めを私たちの教会福音、新約聖書の中でどう当てはめるかって言ったらですね、こういうことが書いてあります。第一コリントの3章の16節17節で、あなた方は自分が神の宮であり、神の霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神はその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮ですと。だから誰か壊そうとしているものがいたら、その人を滅ぼされるということですけれども、このようにこの悪い悪の分子っていうんですかね、偽りの教師とかですね、この人々の 肉の悪さにつけ込む悪魔の仕業って言ったらいいでしょうかね、まあ、そのようなものを神は滅ぼしてくださるという、まあ、それを滅ぼさなければいけない、取り除かなければいけないという、まあそこら辺に当てはめることはできるかなとは思いますね。まあでも基本的に原則は全く同じで、この雷病、あれですね、悪性のタラートですねの場合の時と同じ、患者の時と同じです。で次48節、しかしもしも祭司が入っていくことがあり、調べて家が塗り直された後にその犯された箇所が家に広がっていないなら、祭司はその家を清いと宣言するですね。清いと宣言したら、犯された箇所が治ったからである。祭司はその家の汚れを除くために、小鳥、庭と杉の木と火色のより糸とヒソポ鳥、なんか聞き覚えがありますよね。これも、最初の方に出てきました。その小鳥のうちの1羽を新鮮な蜜を入れた土の器の上で殺す。杉の木とヒソポと火色のより糸と生きている小鳥を取って殺された 小鳥の血と神聖な水の中にそれを浸し、その家に7度振りまく。祭司はその小鳥の血と神聖な水と生きた小鳥と杉の木とヒソプと火色のより糸によって家の汚れを除き、その生きている小鳥を町の外の野に放つ。こうして彼はその家のためになだめを行い、その家は清くなると。もう家の時とこの家も回復しましたね。清い家で全く同じイエス様の取り扱いを受けて戻ってくることができるわけなんですよね。ということで、54節ごめんなさい、最後ですね。以上がザラートに侵されたあらゆる幹部改選ですね、衣服と家のザラート、腫れ物、かさぶた、斑点についての教えであり、どのような時にそれが、汚れていて、またどのような時にそれが清いのかを教えるためのもので、ザラートについての教えであるというですね、この13章と14章のまとめがありました。キリストによる厄介な性質の罪を清めていただくというこの福音の力が私たちに与えられているわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして私たちが自分たちの行いではなく、義の行いではなくて、本当にあなたが憐れんでくださり、本当にイエス様に出会わせてくださって、イエス様が流された血と、そしてよみがえってくださったこの命にあって、そして生ける水、湧き水、清い水によって私たちが清められ、現れてこの幼子の肌のように清くしていただけるということをありがとうございます。そしてそれだけではなくて、あなたにお仕えできるこの血と油注ぎを与えてくださっていることもありがとうございます。このことによって私たちが主よ、あなたにお使いが許されていること、使えることが許されているということを本当にありがとうございます。私たちを用いてください。サラートの人も本当に祭司、この祭司の前に、この主の前に出ていくことができる、この恵みを私たちが与えられてますから、どうぞ私たちをお用いください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。